よもやま FM。
どうもきよしです。
どうもあめちゃんです。
よもやま FM です。よもやま FM はエンジニアのきよしと弁護士のあめちゃんが日常のあれこれを自由気ままに話す番組です。よろしくお願いします。
お願いします。
この前ね、
ほう、
ノートの記事を書いたんですよ。
おお。
なんかずっと個人開発自分をやってて、
うん、
あの一つアプリを運営してたんですけど、
うん、
まあ、なんかちょっとことある事情で更新できずに7年8年ぐらい放置してて。
7年8年。
そう。まあそれでもずっとユーザーがね使ってて、
はいはいはい、
あの何人ぐらいかな、MA、月何万人とか。
え、すご。
うん、使ってるやつやってんけど。そのいわゆるバナー広告で収益立ててて、
うんうんうん、
そのバナー広告が古すぎてもなんか広告配信できなくなっちゃって赤字
運
営になっちゃうと、
はいはいはい、
いうので、まああの普通に、まあ、ストアからさよならすればいいんやけど、
うん、
まあ、せっかくやから今までの数字とか振り返りつつなんかまとめていこうと思ってノートに記事書いて、
うん、
でそれがね、見て数えてみると今までのその総ダウンロード数、
うん、
130万ぐらいいってて、
すごいよ。
結構そう伸びてたんやけど、まあ、そういう何累計130万ダウンロードしてる個人開発アプリ閉じますみたいな記事を書いたらめっちゃバズって、
うん、
でよくある何あのお金の話は有料欄にする、
はいはいはいはい、
売上とか、
はいはいはい、
数字の部分他のユーザー数とか全公開するけど、うん、気になる方はお金んとこ有料で買ってみてくださいみたいな、うん、でめっちゃ買ってもらったね。
おい。
いいお小遣いになりました。
すごいね、
最後に
いい、ね、
最後っぺかましてくれましたね。
そうそう、いいお葬式ができ
ましたね。
ま
あ、個人開発を、そうそう、個人開発をリリースする話は結構各方面であるけど、
うん、
なんかやっぱ閉じるみたいな話が多分珍しかったのか、
うんうんうん、
そのノートの深津さんにもツイートしてもらったりとか、
へ
ー、これはまずこういうの学びになるよねみたいな、そうバズってるやろ、深津さんに取り上げられたらすごいね。
いやすごいよ、だってあのイーロン・マスクに取り上げられるみたいなもんやろ。言うなれば、
そうそうそう、取り上げられても取り上げてもらって、でそういいお小遣いになって
素晴らしい、
無事ね、そう先月末に閉じましたけど、そういうちょっと、ね、
申し上げます。
旅立ちました。いいよね、終わり方できてよかったね。
いいね
っていう
個人開発冥利につきますね。
そうそう、でそれでも個人開発自分の中でなくなっちゃったから、まあ一旦今はまあ3人目も生まれたしそっちに注力しつつ、やっぱなんか自分的にはアプリを新しく作るとかサービス作るとかもやっぱ憧れるけど、その先の運用することを考えてしまうと、うん、なかなか手が出せずにいて、まあ今はなんか仕組み作ったりするの好きやから、
はいはい、
そっち側で自分で一から作るというよりはなんかツール駆使して個人開発の仕組み的な仕組みの個人開発みたいなのをちょっとやっていこうかなってぼんやり思ってるんですけど。
いいっすね、なんか久々にエンジニア出ることを思い出したわ。
そうやんな。そうそうそう、という
素晴らしい、
いいね、うん、2024年の始まりでしたね。
それで言うとさ、そんな、うん、まあ理系なわけやんあなた、
うんうん、
ちょっとこのつい最近 YouTube の動画で、
うん、
すげえなって思ったことがあんねんけど、
うん、
あの量子力学ってあるじゃないですか。
はいはい。
量子力学について語ってる YouTube があって。
ゆる量子力学ラジオですか。
違います。最初見たのは、
うん、
リハックっていう元テレ東の高橋さんがやってるやつで、
うんうん、
でそこになんか有名な教授を招いて物理学の、
うんうんうん、
でそこで対談するみたいなやつを見て、
うん、
でそれ全6回で。第1回の古典物理学ニュートンとかの回やったんやけど、
うんうん、
でその時にも量子力学がチラッと出てきてて、
うん、
でまずそのニュートンの話をおもろと思って、
うん、
でその後 量子力学の話ちらっとしてて、その前にもなんか動画上がってて、
うん、
で量子力学の話がっつりしてたから、うん、めちゃおもろってなって、その後また別の量子力学の、うん、チャンネル見て
ターゲティングされてるよ。
そうすごい、あの呼び乗り匠先生っていう、
あ、なんか聞いたことあるね、うん、
のチャンネルでなんかあの量子力学を数式使わず説明するみたいな動画が2時間ぐらいあって、うん、2時間ぐらいですが、
うん、
それも見て、
うん、
え、すごい量子力学ってなって、
うん、
めっちゃ感動して、うん、何ちゅう技術使って我々生きてんねんって思った。
うん、
知ってる
知らん、
知ってる。
それで言うと量子力学って言われてもいまいちピンとこうへんな
じゃあ今から説明するで
数式使わずに説明できる？
説明できますよ、もう僕は、
うん、
あの量子っていうのは
魚釣る人ですか？
あ、それあの呼び乗り匠先生が、僕そのボケ5年前に同じこと言ってましたって言ってただからもうすごい使い古されたやつなんで、ちょっと却下します
恥ずかしい
恥ずかしい5年前に使ってましたって動画で言われてるやつ言ってやがる
恥ずかしい。はい、
あの波と粒子の二重性を持つ物質を量子っていうらしいんですけど、う
ん、波と二重性を持つ性質を持つ物質
片言の人みたい
はいはい、
ちょっと何がすごいかっていうのをちょっと今から説明してみるから、
うん、
ちょっとすごいなって思ってくれたらいいんやけど、
う
ん、あの電子ってあるじゃないですか、いわゆる原子があって、うん、その原子核の周りをこうくるくる回ってるやつ、
はいはいはい、
の電子っていうものの研究をしてる実験があって、
うん、
で電子をね、電子って粒みたいになってるから一個ずつこうピシュッピシュッって打つことができるらしいんやけど、
うんうん、
でちょっとイメージしてほしいのは壁があって、
うんうん、
で壁の間に左と右でこう溝があって、うん、そこの隙間をこう通り抜けれるようになってるみたいな、
うん、
で、うん、その先に壁があって、その隙間を通り抜けたやつが壁にピタッてくっつく、
うん、
っていうイメージ、電子が、
うんうん、
そうすると電子が発射してその溝を通って、溝というかあのこの穴みたいなのを通って壁にピタッてくっつくことで、うんうん、電子がどこについたかっていうのが観測できると、
はいはい、
そういう実験がありまして、
うん、
で電子が粒か波かっていうのが、
うん、
一個議論になるんやけど、粒やったら当然ながら、うん、こう穴を通ったらそのまま直線的に粒を、うん、あの野球のボールをペーって投げて穴通ったら壁にバーンって当たるみたいな感じで直線みたいな感じでピーっていくやん、うん、で、はいはい、何やったらどうなるかっていうと、あのちっちゃい穴にこう水をバーって流し込んだら分かると思うけど、こう扇状にこうふわふわふわってこう放射状にこうピャーって伸びていくみたいな、
うんうんうん、
分かる？要は、うん、波やとそのボールを投げた時とは違う結果が出るのよ、壁にぶち当たる時に、うん、全体にこう波がこう振幅して、うん、でなんかいわゆるそのちょっと専門用語で言うけど干渉島っていう、うん、その波と波が干渉したからできる独特の跡みたいなのが残るの
よ、はいはい、島模様ね、はいはい、
そうそうそうそうそう、でだから波ができ波が来てたら干渉島ができて、
うん、
粒が通るとそのまま粒がボンっていくと、でしかもあの、うん、さっき言ったように穴はこう両サイドに2つ開いてるから、うん、そこの直線上にこう穴がボコボコできるみたいな、うん、っていうイメージなんやけど、電子をポンポンポンってこう発射していって、
うん、
でめっちゃめっちゃ発射してどこにたどり着いたかなってパッて見ると干渉島ができてんのよ、
うん、
これどういうことかというと、粒が最初発射して2つの穴を通って最後行くんやけど、どっかの間で波になってて、
うん、
でその後波になってるんやけど最後また粒の形でこう到達するみたいな、
うん、
っていうとても不思議なことが起きてることが分かったと。
不思議ですね。
そう、これが粒と波の二重性みたいなことらしいんやけど、うん、どうなっとんねんと、うん、これまだ不思議1なんやけど、
うん、
これ不思議3まであるし、うん、あの
7不思議じゃないんや、
あそう3不思議まである持ったんねんけど俺が理解できるとこまで、
うん、
で、うん、じゃあっつって、ちょなんで干渉島できんねんと、うん、つぶやのに、
うんうん、
波みたいな跡できてんねんっつって、
うん、
でじゃあちょっとこの穴通ってる瞬間見たらわかんじゃないっていう、あの通ってる瞬間をか、うん、あの観測したらその波になってるかどうかっていうのがわかるんじゃないっつって、こう観測したら、うん、ちゃんとつば通ってんのよ、うん、で、うん、次壁見たら干渉島が消えてるらしいんよ。わかる、これ見たら、
知らん、
そう何もかん、そこの
通るとこ見えへん。シュレディンガーの猫の話してる？
してるしてるしてるその話してる、マジでそう、
はいはい、
あのシュレディンガーの猫ってあの扉を開けるまでは猫が死んでるか生きてるかわからへんの、うん、二重の状態が併存しているっていう例えなんやけど、
うんうん、
まさにこれは量子の例え、量子力学の多分例えなんやけど、
うんうん、
そのまさにこう見ると、その穴を通ってるとこ見ると、粒のまま粒っぽい動きをして干渉島できませんと、
うん、
でその見なければ干渉島できんのよ、
うん
うん、見てない時だけ波の動きして、見たら粒になってもう干渉島できなくなるっていう、
うん、
これ不思議じゃない？
なんでだ、恥ずかしがりやな。
でそう、そういうことなんやけど、
うん、
あの量子っていうのはこう観測されるまでは、例えばそのさっきの2つの穴を2つとも通ってるらしいよ、うん、その50-50とかじゃなくて、
うんうん、
お互い左の穴通ってる量子と右の穴を通ってる量子って同じ一つなんやけど、両方が同時に存在してて、
うん、
観測した瞬間にそれがどっちかに決まって、その時に初めて結果が確定して、そのまま結果が粒のままいくっていう。
意味わからんやん。
意味わからんやん。もうちょっと意味わからんことを言うと
これついてこれてるみんな
そう、これ意味わからんにいで、
うん、
で、
うん、
意味わからんさん、もっと意味わからへんくて、その、うん、量子を観測先、カメラ置いて、カメラ置いて観測してるから、うんうん、もしかしたらこのカメラの位置が影響を与えてんじゃないかとか、はい、カメラからなんかこう放たれる何かがあって、はいはい、それで影響を及ぼしてんじゃないかってことで、電源オフしてカメラ置いたら干渉島復活する、
うんう
ん、波に戻んで、またカメラ置いただけやったら
何かが
っていう話ではなくて、
カメラの何かが反応してるんじゃない？
で 次にそう、あの、うん、通ったカメラつけてますと、でそれをこう通った後に記録してたことを消去するっていう操作ができるのよ、うん、これ量子消しゴムっていう実際にあるドラえもん道具みたいな装置らしいんやけど、
はいはい、
もう通った後に通ったことを、うん、通って見たことをなかったことにするみたいな、わ、
うん、
かる？だから通るまでは粒粒ってきて、通ってるけど、うん、あ観測したっつって、でその記録消去ってやるとまた波復活すんね、
うん、意味わからんやん。
そう、意味わからんやろこれ。すごい、この途中まで粒やったこともなくなって最初から波やったような動きをするね、
うん、
うん、
その
それ意味わからんの、観測してないから
意味わからんの説明してんの意味わからん。
そうめっちゃ怖ない？なんかその、
うん、
パラレルワールドみたいなことが当たり前のように起こってて、
それはでも
量子の世界では
結論どういう話なんですか？もう そういうもんっていう、
あそう
で話で終わっちゃうの？
そういうもんって言って、で全部計算式で、うん、その、
うん、
どういう波が起こるかとか、うん、どこの確率でどこで最後電子が測定か、うん、確認されるかみたいなことも全部計算で分かってて、うん、なんでそうなるかだけ全員分かってないけど、うん、計算はできてるから、うん、それを元に今携帯電話とかできてるらしい。
そうなの？
そう。
あ、そうなの。
すごいのよ。この携帯電話は今のその意味わからん状態をもう、まあでも計算できるしねっつって利用してる、半導体とかは。
じゃあ携帯電話のその穴みたいなところ覗き込んだら動かなくなるとかある？
あるよ多分。あの。いやだからなんかその量子を観測し続けるとずっと波じゃなくて粒なわけやん。
うんうん、
だから無限に観測し続けたら、うん、量子の波としての性質が失われて世界滅びるんじゃないみたいな、なんかそういう量子ゼノン効果みたいなやつもあって、うん、
やばすぎる。
そう。だそれもなんか計算とかいろいろ分かってるらしいんやけど。
へえ。
のこんな意味わからん、ね、こんな意味わからんもん使ってる。俺今ポッドキャストやってるんやと。
終始。なあそうやな。意味わからんまま収録してるな。
そう。で今の一番最初に見つけたやつの一人みたいなのがアインシュタインで、
うん、
だ1900前半ぐらいでこれも分かってんねんて、
うん、
大体
今の話。そうなんや。みんなその分からないものを分からないなりに使いこなしてるわけですね。
そうそうそうそうそう。
すごいね。
で何かあとは量子のトンネル効果っつって半分を何か一定の確率であのすり抜けるってやつ知ってる？なんかこう机をずっと叩いたら、うん、とんでもない確率で一回机すり抜ける可能性があるみたいな。
そうなん。マジックの話。そうそうそう。
マジックの話じゃない。量子力学の話。なんで手をすり抜けるみたいなことは、まあ実際は手はもう分子の塊やから、うん、そんなもうすごい確率らしいんやけど。
うん、
分子レベルやったら、あの電子レベルやったらそれが一定の割合でピッて通り抜けるとかも、コントロールできて計算式で完全に、
うんうん、
それもなんかその半分は反射して一定の割合だけピュッて通り抜けんねんけど、うん、その反射してるやつと通り抜けてるやつは同じなんやって、うん、その実在してる2つが、
うん、
なんかパラレルワールド的にすり抜けたやつとこう反射してるやつっていうのが二重に存在してるらしくて観測した瞬間にその通り抜けたやつが確定みたいなことになってるの。この通り抜け方をこう使って半導体とかできてるらしい、
うん、あそうなんや。
そう
意味わからんね。
すごないっていうのを誰かに言いたくて誰かに言いたくてあろうことか公共の電波に載せるっていう、しかも人の動画のかいつまんだものをびっくりした。
量子力学ね。
うん。
そう、沼やね。
沼。この勢いでちなみに相対性理論も見て全部説明できるけどやめとくわ。
相対性理論も量子力学に含まれてるんですか？
いや、全然違って、量子力学はミクロの話で、相対性理論はマクロの話、うん、宇宙の話で、まあ、両方最終的に宇宙に関係してくるんやけど、その、うん、量子力学にはなんかその重力っていう話は全然出てこへんねんけど、
うん、
その重力と時間とか重力と空間、うん、いわゆる時空の話をしてるのが一般相対性理論、うん、で、うん、一般相対性理論にはなぜか量子の影響っていうのは全然出てこへんくて、この量子とその一般相対性理論でいう話とこう両方重力と量子っていうのを合わせるっていう研究がもう100年以上されてるけど一向に解明できひんやって
そんなドヤ顔で言われても
でそれがもうずっとどんだけ組み合わせてもなぜか矛盾するから、うんうん、で唯一特別な環境でそれが唯一矛盾しないように説明できるって言ってんのが超ひも理論、うんって言われるあの9次元。
聞いたことあるね。
そう9次元やと唯一そのこの2つが、うん、あの矛盾せずに説明できるっていうのがあってそれを研究してる人たちもいるっていう。は？
へ
ー何それ
めっちゃ高次元の話してるな。
すごいやろこれ。もう感動してさ、うん、なんか俺の人生
感動したんや。
そう俺の人生に特に役には立たへんねやろうけど、なんかすごくて、
うん、
ちょっともうすごいテンション上がってしまって。
そういう圧倒的なものに触れるの大事ね。
うん、
いいね。
常識、そう常識が全く通用しないっていう。
うん、すごい
すごいすごいのよ。
なんかそういう圧倒的なものに触れて、
うん、
でちゃんと集合で筋トレしてたら特になんかもう日常の悩み吹き飛ぶね
吹き飛ぶよ。ただなんかそのベンチプレスしてるときに一定の確率ですり抜けるのかと思うと怖くてちょっと
やばいな。
そう
仕事うまくいかんかっても、でも電子もよくわからんしこの仕事悩んでも意味ないなみたいな。
ほんまに宇宙の歴史に比べたらって本当によく言ったもんでちっぽけなもんよほんまに
ちっぽけやな。
そう
めっちゃカロリー高い話したよ。
いやそう、収録前に言ったと思うけどちょっと賭けみたいな話するっつって
賭けたね。
5番センチぐらいの話を弁護士がするって意味わからへん
確かにね。
いやちょっとぜひちょっと興味持った人はその、うん、リンク貼っとくんで見てみてください。
教えて。
あと詳しい人いたらちょっとマジで一回直接お話をお聞きしたい
YouTube でやってくれいいですね。
はい、
じゃあちょっとカロリー高すぎたんでサクッといけの話しましょうか、うん、ああそう、もうねだから3ヶ月の間にいろいろあって、まあ、
はいはい、
子供をずっと育ててるわけなんで、うん、3人目生まれたけど1人目2人目の面倒をね、うん、自分が基本見てたりするんですけど、いろんなショーに行ってきました、その間に。
ほう。
まず仮面ライダーショー行ってきました。
おお、伝説の
仮面ライダー見てないのに
うんうん仮面ライダーショーって今のやつ、うん、
そう、今の仮面ライダースーパーライブ2024、なんか1年に1回やってるような結構、
はいはいはい、
いいやつで、
いろんなやつ登場するの。
そうそうそう、めっちゃ出てくるよ仮面ライダー。全部知らん
昔だって分かるけどな
とりあえずなんか岡山に来る言ってたから予約して、普段見てないけど、
うん、
そういうショーとか見せたかったし、まあ、ショーきっかけになんかな好きになったりするかもしれんから、うん、一旦行ってみたよね。すごい、うんうん、なるな、やっぱ光の演出とか、
はいはい、
登場人物、まあ、ストーリーの間になんかあの幕が上がって下がってとか、その辺のなんか見たことない演出とかもあって、めちゃ長男と行ったんやけど、長男楽しんでて。
長男もともとカメラ好
きだったよね。カメラだね、あんま見てなかった。
あ、そうなんや。でも純粋にショーとして面白かったんや。
あ、そうそうそう、なんかすごいなんかもう戦うシーンとかね、
はいはいはい、
好きで。であのその中で、そのショー自体はあの写真撮影とか禁止ですと、
うん
うん、なんかそういうのはやめてくださいみたいな感じやってんけど、
はいはい、
その中であのショッカーが出てきたよね、
うん、
でショッカーっても今は出てこないらしいよ仮面ライダーで。
あ、そうね、新仮面ライダーには出てきてたけど。
あ、そうなんや。なんかもう、うん、ショッカーのトークショーがあったんよ、なんか合間にね
まあまあまあ今日もねちょっと気温冷えてきましたけどもみたいな
あ、そうそうそう仮面ライダーの結構何大なんかおすごいストーリーの合間に休憩ですみたいになって、うん、で途中でショッカーのショなんかトークショーが始まって、
うんう
ん、なんかいいみたいな、はい、ショッカー軍の5、6人が出てきて、うん、いいって言ってて、で最初それ言ってたけど、そのリーダーみたいな、ショッカーのリーダーみたいな人が、うん、皆さんこんにちは、
あ、喋るんや
そうそう、めっちゃ喋るいやー、ここあのなんか岡山 の最近新しくできた劇場でやったんやけど、
うん、
あのそのショッカーのリーダーの人が、いやここもね新しくなってね、皆さん私も岡山出身なんですけどね
深みばっちり、
嬉しくなっちゃってねみたいな
前説
そうそう、でショッカーのそう投稿が始まったんやけど、うん、子供たちもすごい笑ってて、でもなんかショッカーね、なんかだんだんちょっと出番なくなってきて、ちょっと来年はいないかもしれない
小話をね、
必死とその分必死になってたんか知らんけど、
はいはいはい、
でなんか子供たちをあのショッカー軍団のなんか 1,2,3 ってなんか数えるシーンがあるのかな、
うん、
だから、
うん、
あの
あるかな、そんな
1、2、うん、番号みたいなのって1、うん、番号2、番号3って子供が1、2、3っていう3人、
うん、
あの手挙げて前に出てきてくれて、
うんうん、
でみんなはいはいはいはいはいみたいな感じでて、あの、まあ、俺の息子はそういうの絶対嫌やから、
はいはい、
もう俺が手挙げさせようとしても絶対もう手挙げへんみたいな、うんうんうん、やらへんかったけど、そこで3人手挙げた子が前に出て、
うん、
で番号って知ってるみたいな、
うん、
ショッカーのリーダーの人聞くよね。で まあ、子供たちもおんおんみたいな、うん、で、まあ、番号は知ってるやん、番号という概念は、
うん、もう難しい概念やけどな、
うん、あれまだ量子力学引きずってんな
番号って意外と定義むずくないと思って
そうね、番号してるって言うから、うん、みんな子供たちも、まあ、番号まあまあって感じだったけど、うんうん、でいきなり番号って言うから子供たちも何言ってるか分からへん、
うん、
でなんか35番みたいなの言ったよ、
うん、
でショッカー的には123って言ってほしいのに35とか言うから、うんうんうん、ショッカーとかそのままずっこけて、
うん、
みたいな話でやって、はいはい、トークしてて子供たちもケラケラ笑ってて、35って、うん、もしかして出席番号言ったのみたいな、おうみたいな、
だから子供たちの番号めっちゃ正しいけどなそうそうそう、めっちゃ合ってるけどな、全然ショッカーよりか子供の方が正しいけどな
ショッカーの説明が、まあ、あえて言ってるのか分からんけど、
うんうん、
その子供たちを前に出してそういう笑いを取って、
うん、
仮面ライダーショーの中で一番息子笑ってた
いいね、ちゃんとその掛け合いの方が面白いんや、
ショッカートークショーがめっちゃ面白かったね、うん、で前出てきてくれたお友達にプレゼントを用意してきたみたいな、
うん、
近くにイオンあったからイオンでちょっと買ってきた自腹
なんかちょっとい
ちいち
そのショッカーの中にいる人の暴走がすごいけどね
爪痕残そうとしてるね、
最後にね、
来年
とかわからんから
逆に見たいけどね
、うん、
すごい花咲いてたよ、すごかった、
だワンちゃん本当は喋ったらあかんまであったよな多分
なもう息子もずっとショッカーってわ悪者なの？いいもんなの？みたいな。
いやそうなるよ。
そうそう。楽しかったからな。
そう。
とかあって楽しんで仮面ライダーショーね。
うん。
で次はウルトラマンショーに行きまして。
おお。
でウルトラマンショーはねウルトラマンはよ普段からよく見てたんよ。
う
ん。楽しみにしてて。でウルトラマンショーはもう俺がその例の熱で倒れてたから無理になっちゃって、
あそうなんや、
急遽
そのタイミングね、
そうママに託して行ってもらったんやけど、うん、ドラマショーもめっちゃ楽しんでて、仮面ライダーショーの時になんかそこでグッズを買ったら、うん、仮面ライダーと最後なんかタッチできるみたいな、
ほう
そういう特典みたいなのがあって、
もう
グッズ即売り切れてたんよ仮面ライダー、
うん、
だから息子がグッズ買えなくてちょっとショックになってたから、
うんうん、
もうママに託すときに、いやもう仮面ライダーの時グッズ買えなかったっていうのが結構ショックっぽかったから、
うん、
何としてもウルトラマンの時は買ってあげてって言って、
うんうん、
で買ってあげてもらったんやけど、
うん、
まあ、ウルトラマンの時はその別にグッズ買おうが買おうまいが何もなくて、
どっちもいいやあるよなそういうの
でも何ショーの時に、
うん、
ウルトラマンそこでも何人も出てくるから、その時になんか通路側で席取れてたから、あれって基本まあランダムなんやけど、で通路側で息子おったおかげでなんかウルトラマンとタッチできたらしくて、
うん、
それでめちゃめちゃ喜んでて、すごいね、席の運が良かったんやけど、
いいね、
うん、で、まあ、それも当然撮影禁止で、
うん、
だから撮影してないからどういう内容やったかを口頭で説明してもらうみたいなね、
はいはいはいはい、
やってて、息子もなんで撮影しちゃダメなのみたいな感じで仮面ライダーも、うんうん、ウルトラマンも言ってて、
うん、
でつい一昨日かな、
うん、
恐竜ラボっていうね、
はいはいはいはい、
また別のショーに行ってきたんですよ、
うん、
知ってます恐竜ラボ、
いや初めてお聞きしました、
初めて、
なんか
前ね前多分よもよもで話したかな、恐竜ショー神戸見に行ったみたいな話で、
うん、
やったかな、その時恐竜いわゆる外人が片言でこれはなんかなんちゃらっていう恐竜でみたいな、
知らんか
外人がやってる恐竜ショーで、その恐竜神戸でやった恐竜ショーは人の足丸見えやったんよ、恐竜の中
なるほどね、
うん、黒いタイツ履いてるけど丸見えで、
はいはいはいはい、
息子も人入ってんじゃん、うん、みたいなって言ってたんやけど、
うん、
今回行った恐竜ラボってやつはちゃんとね、その辺が配慮されてて何も見えなくて、息子もちょっと混乱してたね、足が見えないみたいな、う
ん、
人の
あだから本物なんじゃないかっつって、
そうそう、でまぶたもそのまばたきすると、
はいはいはいはい、
うん、
芸が細かい、
人間らしいものが
うん、
見えないから本物なのかなみたいな感じで見てて、うん、でしかも写真撮影しまくれるんよ。
お
そこ動画も撮り放題で、
うん、
でね、なんか俳優の人が演じてるんかな、なんかすごいね、うん、男性の人の声がめっちゃ良くて、最初なんか当てれっこかなと思ったんやけど、じゃなくて普通にめちゃめちゃ、でも劇団とかでもう経験してる方なの。すごい面白いショーで、恐竜ラボが一番満足度高かったね。
ちゃんとね、え、説明してあげた、うん、あのなんで写真撮れへんかは、
あ、説明、うん、うまくできんかったね。
俺よく息子に説明してるんやけど、
うん、
IP っていうのがあっ て, ってこういうキャラクターっていうのがあって、でこれを載せるっていうのはこのキャラクター作った人にお金払わなあかんねんか、うん、
そう、だから
仕事やそうだから隅っこ暮らしとかちいかわのグッズは高いね余計なお金払ってるからなっつって、だからそうやったらこっちの同じぐらいの可愛いこっちでなっつっていつも安い方買ってる
嫌なやつやな
そうロイヤリティって言ってっつって、そう IP ロイヤリティ
また IP 嫌い
そうロイヤリティが発生すんねんっつってい
やー、そう恐竜ラボはねすごいすごい良かったね。なんかでも結局なんか そこでもやっぱグッズオリジナルグッズ販売みたいなんで、うん、もうグッズがもう行列すぎて、なんか行く時に あの開演時間ギリギリに到着したからもうそのグッズ買う余裕なくてそのまま
あの、はいはいはい、
その席ついて、うん、まああの終演後グッズ販売続きあるんでって言われたから、でも終演後に行くかと思ったら、まあみんなそう思ったらしくて、
うん、
まあもうグッズ売り場に入るまでに多分1時間かかるぐらい、
はいはいはい、フェスみたいな感じ、行列が、
そういやさすがに、うん、さすがにちょっとこれ無理やなって言って、このちょっと待ちたくないなって子供にも説明して、じゃあ、うんうん、恐竜のおもちゃ描いたの分かるからちょっとおもちゃ屋さん行こうと、トイザラス、うん、お家までの帰り道にあるからトイザラスで買おうっつって、でトイザラスまで行って、一応もう恐竜のおもちゃという縛りで他のおもちゃの誘惑に負けずに恐竜のおもちゃを選んで買って帰るということをしましたね。
ちゃんと満足したものは買えたんですか最後。
買えましたね、モササウルスっていうね、
水モササウルス渋ない
そうなんかね、お風呂で遊べるおもちゃが好きなんようちの子たちに、うんうん、お風呂で遊びたいから、で最初めっちゃかっこいい恐竜飼ってたんやけど、
ティラノとかね、あの
ティラノとか、そうなんかねすごい黒い恐竜、
黒い
ヒレがある、そうなんかね初めて見たんやけど、
え
あ
のその、
うん、
アナキロ、んアロサウルス、
なんちゃらサウルス、アロサウルスとかじゃなくてアダアダなんちゃらサウルス、初めて見たやつで、それを
アダなんちゃらサウルスのほぼノーヒント
でそれめっちゃかっこいいやんっつってたけど、うん、で長女も一緒に恐竜ラボ見てたから長女も一緒に3歳にね飼ってたんやけど、なんかあんまりも恐竜いらんと、
う
ん、何もいらんみたいな、
ま
あそ
うそう、うん、
せっかくやから恐竜飼おうよみたいな、
うん、
お兄ちゃんも飼ってるよみたいな、じゃあこれはどうこれはどうって、俺はもう恐竜言うけど全部ダメで、
うん、
あじゃあこれあるやみたいな、あの動物の、
うん、
あのカワウソ、
はいはいはいはい、
カワウソがあの水に浮くんよね、
お
水に浮くカワウソあれ、これ、うん、おもちゃあのお風呂で遊べるやんって言ったら、うん、なんかしぶしぶ長女はじゃあこれにするみたいなな
るほど、
それを見た長男は、うん、えお風呂で浮くのみたいなじゃあ浮く方がいいみたいなんで、かっこいいやつやめてモササウルスも浮くから、
ね、
モササウルスにして、
なるほどね
そうそうっていうね、
おもろ
で結局でもモササウルスを選んだのに、いざお風呂で、うん、あの長女がカワウソで遊んでたらカワウソの方がいい、カワウソの方がいい
可愛いもんだ、
モササウルスモササウルスと交換して交換してみたいな、
お兄ちゃん
人の、そうそう人の欲しがるみたいな、 まあ仲良くね、最近は交換できるから。
いいね、その兄弟で一緒に遊べるのは。
そう、やっぱまあこの前なんか3人2人どうですか3人どうですかってちらっと質問されてたけど、
うんうん、
なんかまあ今3歳超えてくると兄弟おった方が楽なシーンが多いかもね、うん、
なるほどね。
なんか1人って
最初大変やけど、
うん、
中盤以降ちょっと楽になる場面もあると。
だから子供たちだけで遊んでくれる。
確かに確かに。
だから一人で遊ぶとか、まあ、ずっとつきっきり、まあ一人親の場合どうなんですか、ずっとつきっきり、それかもうずっとなんかタブレット見てるとか、一人で遊ぶことある？
タブレット見てるときはずっと一人で、
うん、
それ以外はなんか遊ぶときは一緒に遊ぶことになるよね、うん、タブレット以外、タブレット、うん、テレビ以外は、うんうん、
そうやんな、
うん、
だからもう同じ、まあ同じレベルの遊びやからほぼ、うん、だからそこが結構楽やなってふと思ったね。
確かに確かに。一人よりは
兄弟の方がね、ずっと笑い合ってるしね。
いいよね、友達が遊びに来た時みたいな感じのが成就できるわけやもんな、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう。よう喧嘩するけどな。
確かに。あれはオペでもきついな。
そうね、
一瞬楽やけど、
ま、そういうシーンがあるから、まあちょっと3歳ぐらいまで耐えれば、頑張れば ちらほら、
うん、
子供たちで遊んでくれるシーンが増えて、うん、楽なし、まあ、子育てになってる時もあるね、
うん、という、うんうん、なるほど。
そうそう、
いいね。どんどん成長してくるとね、本当にそれが如実に感じるよね。
そうそうそう、うん、といった感じですかね。
それで言うと、ちょっとうちの息子エピソードも最後にちょっと挟みたいんだけど。
いいですね。大丈夫？カロリー高くない？
そんな高くない。
そんな高くない。
そう、そんな高くない。うちの息子最近電卓にハマってるって話したっけ？
うん、したした。
で、最近もハマりすぎてて常に持ち歩くようになって、うん、で、おもちゃはおもちゃじゃない、お菓子を買うときに最近、うん、税抜き300円っていうルールを敷いてて、
うんうん、
で税抜きの金額で300円を以内に収めたら買ってあげるっていう、うん、自分で選んでっていうルールなんやけど、うん、それをさ、カゴ持ちながらこう電卓持ってこう、うん、149だからっつって、
うん、
ダメだ302円だ、パパ2円おまけしてとか言うようになって、もういや成人男性やんと。2円おまけしてあげるっつって、
お菓子スーパーとかでお菓子を買う、あ、
そうそうそうそうそう、時にこう最近は細かい値段も書いてあるから、でそれで計算しながら、うんう
ん、へえ、何か岡山にね、
うん、
すごい駄菓子のすごいところがあるんよ。知ってる？
駄菓子のすごいところ、
ね、
知らん。
駄菓子の倉庫かな、ちょっと待ってね、調べてみよう。日本一の駄菓子屋、日本一の駄菓子売り場、レビューが 4.2 で4434件レビューがたまって、
すごいね。
めちゃめちゃ広くて、
うん、
倉庫いっぱいのお菓子並んでるみたいな、
はいはい、
予算決めても絶対予算オーバーするっていう。
そうやろうな、そりゃそうやろうな、
うん、そういうのとか行かせてみてその膨大な中から300円選ばせたら
いや結構大変ね。なんかすぐ単価高いやつ選ぼうつんねん。なんかそれこそIP ものを選んでさ、プリキュアのとかやったりするから、いやこれ IP 乗ってるから高いっつって、これ見てみっつって、ガム4個やろっつって、これ60円で売ってんねみたいな話とかをしてる。
いややな、
そう、このプリキュアのイラストに100円かかってるからなみたいな。
それ将来子供友達に言うやろ、これでも IP がよかったねって。
これ IP ものやからライセンス料高なってんでっつって、上乗せされてんで、
これ高くなかった？
やばい、10円オーバーした、おまけして。かと思えば、
いや、岡山の高橋がちょっと遊びに来てくれたら嬉しいな。
あ、うんうん
うん、
一回行ってみる、行ってみたい。
うん、
そう。で、あと今日寝る前に、今日は収録があるから、うん、一緒に寝れないよって、うん、 言ったら、寂しいパパと一緒に寝たいっつって、うん、じゃあ分かった、
うん、
じゃあもう一緒に寝なくていいからパパお腹10発殴らせてっつって10発殴られた
やばいね。
そう、しかもオラーって言いながら10発殴られた
いいね。
どこで覚えたのか。
いや、そのサンドバッグとかいいよ、そういう殴りたい
男子。あ、確かにね、確かに確かに。
あの空気で水の重りでやるやつ、もう息子殴り続けてたから。あ、それで
確かに今でもなんとかその空気と水が入ったものは俺のお腹で大体できてるから一旦大丈夫
声も出るしな
そう、うってなるから
効果音ついてるから。
そう、でも筋トレしてるからあのビクともせへん4歳児程度のパンチじゃ。
すぎるや
そうい
やこの辺りにしときますか。
はい
はい、じゃあ最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
よもやも FM ではゆるくつながる無料のコミュニティもやってますんで、概要欄から参加していただけるととても嬉しいです。
嬉しいです。
じゃあまたね。
またね。